スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは。スイスインフォポッドキャスティングの金曜日が来ました。ご機嫌いかがでしょうか。佐藤由美です。オリンピックでのスイス勢の素晴らしい活躍が続いてますね。
はい、冬季オリンピックでスイス人にとって最も良い思い出があるのは札幌オリンピックでした。バンクーバーオリンピックも見応えのあるレースや試合がいくつかあり、毎晩テレビから目が離せない小山千早です。
私もテレビを見ています。ジャンプのアンマン選手はノーマルヒル、ラージヒルと2つの金メダルを獲得。ジャンプ史上初めての快挙とのこと。スキークロスでもミハエル・シュミット選手が金。また23日にはアルペンスキーの大回転でカルロ・ヤンカ選手が金メダルを取りました。現在のところ金メダル6個、銅メダル2個となっています。アイスホッケーですが、念願のベスト8進出を果たしましたが、準々決勝、アメリカとの対戦では2対1で敗れました。13年間コーチを務めたドイツ系カナダ人のクルーガー氏はこれで引退しますが、コーチを含めチームの健闘は評価されています。
一方、期待をかけられながら成績を出せなかった残念な選手もいます。
そうですね。アルペンスキーのディディエ・クッシュ選手は滑降でも大回転でもメダルからは遠い成績に終わりました。オリンピック前に親指を骨折したのが響いたのでしょうか。また痛みをこらえて出場したフィギュアスケートのステファン・ランビエル選手も惜しくも4位に終わってしまいました。
カーリングも男女ともに準決勝で敗れてしまいました。今日は女子が、明日は男子が銅メダルを争うことになります。スノーボードでは3年前からスイス代表と練習を重ねてきた竹内智香さんのレースがいよいよ今日行われます。竹内さんは3番目に出場します。オリンピックのためにスイスで一人頑張ってきた竹内さん、悔いのないレースにしてほしいですね。
2月22日、リビアに人質になっていたスイス人ビジネスマンの一人、ラシド・ハムダーニ氏は解放され、リビア国外に脱出し、チュニジアへ到着しました。もう一人のマックス・ゲルディ氏は、旅券法違反、非合法な入国の罪で4ヶ月の禁錮が言い渡され、トリポリ近郊の刑務所へ護送された模様です。スイスとリビアの関係は2008年夏、カダフィ大佐の息子夫婦がジュネーブで使用人に暴力を振るった疑いで逮捕された事件以来悪化。ゲルディ氏とハムダーニ氏は1年半以上リビア国内に束縛された状態にありました。スイス政府が2月24日発表したところによると、不景気を背景として外国人の滞在許可件数は2009年前年比で 32.1% 減少しました。政府は現在外国人流入規制措置を敷く必要はないと判断していますが、滞在1ヶ月以内に失業した外国人に対する失業保険の支払いは法律の悪用行為がなかったかどうかを検討する方向でいます。テレコム大手のスイスコムが2007年に買収したイタリアのファストウェブ社の社員56人がマネーロンダリングの疑いでイタリア当局の手により逮捕されました。マネーロンダリングは2003年と2006年に行われており、スイスコムは買収の際この事実を知っていたといいます。今回ファストウェブの創立者まで逮捕され、洗浄した金額は20億ユーロ、日本円にして2400億円に上ることが明らかになり、スイスコムの予想を上回る規模だったとスイスコムは認めました。イタリア検察の調査の手は、イタリア国外以外、イギリス、スイス、パナマまで伸びています。それでは千早さん、スイスミュージックのコーナーお願いします。
今週の一曲は、スイスのヒットチャートから選びました。スイスのヒットチャートといっても、ほとんどは外国の曲が占めています。そんな中で今検討しているのが DJ ボボ。このコーナーでもすでに一度、チワワという楽しい曲を紹介していますね。今日ご紹介する曲は、スーパースター。リリースされたばかりの新曲で、現在ヒットチャートの14位についています。DJ ボボは、ユーロダンスと呼ばれる電子音楽のスター的存在。 王子掛けの舞台とダンスが青少年に人気です。今は亡きスーパースターマイケル・ジャクソンの前座を務めたこともあります。では DJ ボボの最新アルバムファンタジーからシングルカットされたスーパースターをお楽しみください。
ブレーカーの自伝です。小学校には数週間しか行かなかったウーリヒですが、なぜ自伝を書けるまでになったのでしょうか。その秘密は読書にあったようです。朗読吉富光一でお聞きください。
スイス傭兵ブレーカーの自伝、香水書房2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。ああ、なんと不幸な好奇心。子供の頃、私はほんの数週間しか学校へ行っていない。これとは反対に、家ではいろんなことを学び、喜びを感じることが多かった。暗記をするのはあまり苦にならなかった。特に聖書は熱心に暗唱したため、そこの中に出てくる話を即座にそらんじることができたぐらいである。また、自分の知識を広げてくれることには、そのすべてに注意を傾けていた。父も読書は好きで、歴史関係や神秘的なことがいくらか書いてある本が好きだった。 移ろう神父と銘打った本が出版されたのもまさしくこの時期である。父とお隣のハンスはこれを貪るように読んで、そこに予言されている反キリスト者の破滅とこの世の終末の前に行われる神の裁きの話をまるで福音書のように信じ込んだ。私も随分とこの本を読んだ。そして数人の近所の人に向かって不安そのものといった面持ちで額に手を当てながら、この神父様の本からすると世界は半ば終末にあるのだと説いて回った。すると彼らもことごとくこの話を真に受けてしまった。それほど私自身がすっかり信じ込んでいたのである。本に書かれてあることは必ずしも全てが真実ではなかったであろうが、何せあの時の私にはそのことに思い及びすらしなかった。おまけに父もハンスも一点の曇りなく信じきっていたものだから、すべてのことがかくあらんと思えたのであった。こうなると次から次へと悲惨な思いが横切った。そこでまず私は世界の終末に備えようと試みた。悪い行いを正すことにはさほど問題はなかったが、しばしば頭に浮かぶ横島な考えを一切なくすということになると、どうしようもない困難に突き当たってしまった。その次に、本の中にあった予言を丸ごと忘れてしまおうとしたが、これも無駄に終わった。特に、ヨハネの黙示録や予言者ダニエルの下りを読んだりすると、神父様が書いていることは全てが確かで間違いのないように思えた。何よりもひどかったのは、終末を信じたばかりに生きる喜びや勇気が全く失われたことであった。これとは反対に、父やハンスは以前に比べるとずっと快活になっていたので、私はますますうろたえてしまった。どうして彼らがそうなったのか、私は今でも説明できない。二人とも当時は随分と借金があったから、世界の終末が来て、それがご破産になるのを期待していたのではないか、というのが私の推測である。少なくとも彼らがカロライナだの、ペンシルバニアだの、バージニアだのと新たに発見された土地をよく話題にしていたのは覚えている。またある時は逃げる話そのものを、あるいはバビロンからの脱出だとか旅費などの話をしているのを私は聞いたことがある。彼らが話をしている時は私は耳をうさぎのようにそば立てたものである。今でも思い出すが、彼らのどちらかが机に置きっぱなしにしていった紙片を手にしたことがあった。その紙片には発見された新天地の様子が印刷されていたのである。私はこれを何百回となく読んだ。心に浮かんでくる素晴らしいカナンの地に思いを馳せると胸が躍った。ああ、僕たちみんながそこに行けたらなあと思った。だが、そのためにはどうすればよいかとなると、私には右も左もわからなかったし、気のいいあの御人たちも同じだったと思う。おそらく、どこでそのための金を得るかということになると、ますます見当がつかなかったのではないだろうか。こうして、この素晴らしい冒険は沙汰闇になり、時間とともに自然消滅した。そうこうしている間でも、私は熱心に聖書を読んだ。だが、それ以上に神父様の本や他の書物の方を読んだ。特に、パントリ・カラーの書いた本と、名前は忘れてしまったが、歌の本をよく読んでいた。私は、読んだ本の内容をそう簡単に忘れる方ではなかった。ただ、読書をすると、自分でもよくわかるほど動揺し不安になっていった。不安になればなるほど私はいろんなことをして気を紛らわそうとしたが、一番いけなかったのは自分の気持ちをほんの一部すら牧師様にもまた父にさえも打ち明けようとしなかったことであった。
少しずつ暖かくなってきました。 雪の鈴という名のついた白い可憐な花が花壇に咲いているお宅もあります。バーゼルではクロッカスを見かけました。一方、季節の変わり目、風邪をひいている人も多いようですね、由美さん。
はい、花声で今日は、皆さんとお話ししてますが、千早さんは、風邪をひいたらすぐ薬を飲む方ですか？
いや、私あまり薬は好きじゃなくて、風邪薬を飲むというよりは、まず早く家に帰って温かいお茶を飲んで、そのままベッドに入り、汗をかいて毒を出すという方法を取りますね。
私も薬を飲んだからといって非常に早く治るわけではないように思うんです。また、時々風邪をひくのも人間だから当たり前かなという考えです。もっとも高熱が出て肺炎になったりするということであれば病院に行かなければなりませんね。今週のスイスインフォポッドキャスティングは編集担当佐藤優美、音楽技術担当小山千葉でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アビダフーレン。www.swissinfo.ch もお忘れなく。